本日は母の日であります。母の日は教会から始まった行事であります。まあ、父の日はどうなのかと言われても私は困るわけでありますけれども、やはり母の日があっという間に世界中に広まったというのは全世界共通のですね、母というものに対する特別な思いがあるからであろうと思います。毎週当教会で金曜日に開かれています子羊クラス、私も礼拝のところだけ参加しているわけでありますけれども、幼い子供を連れて来られるお母さん方、時には赤ちゃんを抱っこして来られるお母さんもおられるわけですけれども、その光景を見ておりまして、私にもあのように母に抱っこされてきた、あるいはいた時代があったんだな、そんなことを思い起こすわけであります。もちろん覚えて記憶にはないわけですけれども、そんなことを思ったりしているわけであります。さて、今日のルカによる福音書の方の聖書の箇所であります。これはイエス様のところに、そのようにして、子供たちが連られてきた、連れられてきた時のことであります。で、その15節のですね、前の見出しの下に書かれていますように、これと同じ出来事がマタイによる福音書の19章13節から15節と、またマルコによる福音書ですね、その10章の13節から16節、そちらのところにも書かれています、記録されています。で、同じことが、出来事が書かれているんですけれども、よく読んでみますと、違いがこうあるんですね。マタイによる福音書、マルコによる福音書の方では、そちらではすべて子供という言葉が使われています。しかし、今読んでいただきましたルカによる福音書のこのところでは、血のみ子という言葉が、子供という言葉のほかにですね、血のみ子という言葉も使われています。この子供と言いますと、大体聖書で使われる子供っていう言葉はですね、大雑把に言って赤ちゃんから今日でいう小学生ぐらいまでを指す言葉であるということができます。それに対して血のみ子っていうのは、これはもちろん赤ちゃんのことですね。ですから、子供という言葉は赤ちゃんから小学生ぐらいまでを指すのに対して、血のみ子っていう言葉は赤ちゃんを指しているわけです。ですから、ここには血のみ子から小学校6年生ぐらいまでの子供が親と一緒に連れられてきたんでありましょうが、ルカによる福音書はですね、その中で特に血のみ子にも注目しているということが言えると思うのであります。さて、イエス様に触れていただくために人々は血のみ子までも連れてきた、子供も連れてきたわけですけれども、どうしてイエス様のところに連れてきたのかなと、こういうことでありますが、おそらくこれはイエス様に手を置いて祝福していただく、そういうためであっただろうと思います。ところが、イエス様の弟子たちがそれを見て叱ったというんですね。なぜ叱ったんでありましょうか。これはいくつか理由があると思うんです。一つは、子供ってのはじっと静かにして人の話を聞いているっていうのは苦手でありますね。子供は騒ぐわけですね。また泣きます。そうしますと、この、じっとしていない、うるさいわけですね、一言で言うと。そうすると、このイエス様のところにはいろんな方々がイエス様のお話を聞こうとして集まってきているわけです。そこに子供が混じりますとですね、幼子が特に混じりますと、これは駆けずり回りますし、この叫び声を上げますし、泣きますし、うるさい、話がよく聞こえない、あっち行けと、こういうことになるんじゃないかと思うんですね。今日で言えば、クラシックのコンサートってのは大抵子供お断りですね。 そういうのと、まあ、似ていると言いますか、うるさいからあっち行けと連れてくるなと、まあ、こういうふうに弟子たちは叱ったというのが一つあると思います。でもう一つはですね、やはり子供にはどうせお話はイエス様のお話なんかわからないんだというのがあるんじゃないかと思うんですね。私たちもですね、ごうっかりいたしますと、今はわからなくても大きくなったらわかるよなんて言葉をうっかり口にすることが教会でもあるかもしれないんですね。まあ、確かにですね、子供には信仰であるとか神様であるとか神の国っていうことはわからないんじゃないか、そんなふうに私たちは普通に思ってしまうんじゃないかと思うんですね。確かにですね、この学校の勉強、算数であるとか理科であるとか物理であるとか、そうしたことは子どもには分かりません。あるいはこの社会の常識などもですね、だんだん身につけて学んでいくものでありますから、確かにそういう面はですね、今は分からなくても大きくなったら分かるよっていう言葉は当てはまるのかと思いますけれども、私たちはともすると信仰も同じかと思ってしまうんじゃないかと。信仰、神様、神の国、これも今は小さくて分かんないけど大人になったら分かるんだ、そんなふうにこう思ってしまったりするんじゃないかと思うんですね。弟子たちも多分そのように考えたのではないでしょうか。ですから、一つにはうるさい、それから二つにはどうせ子供には分からないっていうことですね。それで弟子たちはイエス様のところに連れてきた、まあ、そこには赤ちゃんから子供、幼子いろいろいるわけですけれども、連れてきた人たちを叱ったということだろうと思うんですね。さて、それに対してイエス様はどうされたかということです。それが16節から書かれているわけです。しかし、イエスは血のみ子たちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。こういうふうにおっしゃったってわけですね。これはちょっとこう意外な感じがいたしますね。今言ったように。血のみ子まで、血のみ子に神様のことわかるのかなとこう思ったりするわけです。でイエス様がですね、その子供たちを連れてきた親たちを叱った弟子たちをイエス様は叱ったわけですね。でそれは子供たちを私のところに来させなさいとこうイエス様は弟子たちにおっしゃったわけです。で、単にですね、これはなんでイエス様はこういうことをおっしゃったのかっていうことなんですが、単にイエス様が子供好きだからということではないんですね、実は。一瞬そう思うんですが、そうではない。それはその次の言葉を見ると分かるわけです。なぜイエス様が子供たちを連れてきた親を叱った弟子たちを叱ったのかということなんですが、16節の後半ですね、神の国はこのような者たちのものであると、こういうふうにおっしゃったというか、驚き以外の何者でもないんじゃないんでしょうか。先ほど言いましたように、まあ、大人はですね、ともすると子供たちにはまだ信仰は早いとかですね、神様のことはどうせ子供には分からないとか、神の国のことなんて子供には理解できないんだってこう、まあ、大人になったら分かるよってなことをこう思ってしまうわけでありますけれども、あるいはこう信仰というのはですね、こう修行を重ねていってですね、修行を精進努力を重ねていって山をこの高い山を一歩一歩登っていくような調子でですね、そうやってようやく分かっていくものなんだというふうにこう考えてしまうんじゃないかと思うんですね。ですから子供にはまだ早い、どうせ分からないなんてこう思うわけであります。しかしこのイエス様の言葉はそういう私たちの先入観、考え方を根本的にひっくり返す言葉であります。神の国はこのような者たちのものであるとおっしゃってるわけです。 これは、まあ、子どもたちのようなものである、すみません、このようなっていうのは、このような者たちっていうのは、子どもであり、さらに子どものような人たちのものだとこうおっしゃってるわけですね。しかし、その時ちょっと注意しなくちゃいけないのは、子どものような人っていうのは、よくですね、あの人は子どもみたいな人だっていうのは、決していい意味でばかり使ってないってことを、そういう意味で使ってるんじゃないってことですね。普通、あの人は子どものような人だって言ったら、もう聞き分けのない、わからない、わがままな、そういう人のことを言う場合があるんですが、そういう意味でイエス様はこの言葉をおっしゃっているのではないんです。じゃあ、イエス様がおっしゃっている子どものような、このような者たちのものであるとおっしゃった、このような者たち、子どものような者たちっていうのは、どういう人かと言いますと、その次の17節に答えがあるわけですね。はっきり言っておく、子どものように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできないとこうおっしゃっておられるわけであります。つまり、子どもはもちろん神の国、は子どものもの、さらに子どものような者たちっていうのは、何かって言いますと、今読みましたように、子どものように神の国を受け入れる人のことをおっしゃっているということがわかります。私はですね、牧師となってから何度か幼稚園というところに関わりました。最初の認知である輪島教会には幼稚園はなかったんですけれども、お隣の教会といっても能登半島広いですから、しかも教会過疎地帯でありますから、80キロも離れてるんですね。車で1時間10分かかりました。その教会が無牧、牧師がいなくなりまして、園長も同時に兼任してたからいなくなったわけですね。それで私が1年間車で通ってですね、園長代理をみたいなことをしたわけなんですね。またこのこちらへ逗子に来る直前も、富山県なる小さな教会の幼稚園の園長をこちらいたしました。まあ、園長というと聞こえはいいんですけども、小さな教会の小さな幼稚園というのはですね、事務員なんてものは置いてないわけですから、園長というのは名前で実は事務員なんですね。ですからこのもう慣れない書類ですね、学校法人ですから、県庁に出す書類がもう毎月毎月来るわけですね。期限までに出さないとも補助金は来ないわけであります。補助金が来なかったら幼稚園は潰れるわけです。そういうことで必死になって書類を書かなければならない。また府警に出すお便りも書かなくちゃいけない。また銀行にもお金の出し入れにですね、もう毎日何回となく行かないといけないというですね、そんなありさまであったわけです。ですからもうほとほとこう疲れたわけでありますけれども、さらにその他に保護者への対応というのがあるわけですね。園で起きたことの全責任は園長が負うわけですから、これはもう大変疲れ果てたわけです。しかしこの唯一といってなんですが、楽しいこと、喜ばしいことがありました。それは子どもたちのと一緒に守る礼拝なんですね。これは大変私にとって喜びでありました。この子どもたちに説教するのは園長先生である私なわけですね。そうするとこの何が喜ばしいかと言いますと、子どもたちは目を輝かしてお話を聞いてくれるんですね。聖書の話を、こう目をこうクリッとさせてこう聞いてくれる。居眠りなんかしている子は一人もいません。それで、もう賛美歌もですね、大声でこう口をいっぱいに開けて歌うんですね。そしてこのお祈りの時もですね、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げします、アーメンと、これ全部大きな声で唱和してくる。もうまるで天国にいるような、そういう気分を味わわせていただいた。これが至福のひとときでありました。つまりこの素直に神様の言葉を、聖書の言葉を受け入れるんですね、子供は。それがこうもう本当に喜びでありました。で、私はふと思ったわけでありますけれども、神様も、またイエス様も 同じような思いではないんでしょうか。私はその園長をしているときに、子どもたちが目を輝かして素直に聞いて、もう素直にアーメンという、これを本当に喜ばしく思ったんですが、神様も私たちが素直に御言葉を聞いて素直にアーメンと言ったならば、どんなに喜んでくださるかということを私は思ったのであります。また子どもはですね、素直に悔い改めるんですね。ごめんなさい。大人はどうですか。ごめんなさいってもう本当に言えませんですね。そういうことでありますけれども、まあ、イエス様、神様も子供を素直にそのように信じ受け入れるのをご覧になって、どんなに喜ばれたかってことを思うわけであります。それに対して大人はどうか。これはもう全く自分を見ればわかるわけですが、素直ではないわけなんですね。疑います。懐疑的、聖書に公開、そんなこと起こるわけないよ、まあ、そんなにこう思うわけですね。こんなふうにイエス様おっしゃってるけど、まあそれはね、それはそれ、これはこれだとかですね、まあ、そんなふうにしてこう聞くわけであります。そういたしますと、私たちは信仰は子供にはまだ早いと思っておったわけですが、そのようにしてイエス様の言葉に照らして考えますと、むしろ遠いのは大人だと言わなくてはならないわけであります。イエス様が16節の後半で、神の国はこのような者たちのものであるとおっしゃった。つまり素直に神の国を受け入れる、そういう人のものだ、まるで子供のようにというですね、そういうことをおっしゃってるんだ。だから子供だ、天国の住人である子供たちをこの来させないようにした弟子たちをお叱りになったのは、そういうことだっていうことが分かってくるわけであります。神の国は子供が受け入れるように、素直に神様を受け入れる、神の御言葉を受け入れる、そういう者たちのものだ。そうでないと、17節の方ですね、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。これはもう本当に、何遍でも暗唱聖句にしたい言葉ですね。決してっておっしゃってるんです、イエス様。決してです。決してってのは絶対にってことです。でも絶対に天国行けませんってことなんですね。子供のように神の国を受け入れる人でなければ絶対に神の国に入ることはできませんと、イエス様はおっしゃってるんですから、私たちはこの言葉を聞いたなら胸を打ち叩いて悔い改めなければならないわけです。悔い改めるならば許される、それは必ず聞かれる祈りだというのは前回申し上げた通りであります。さて、最初に申し上げたように、ルカによる福音書では、マタイによる福音書とマルコによる福音書の同じ出来事に対して血のみ子という言葉をこのルカによる福音書は使っています。血のみ子までも連れてきた。そしてイエス様、血のみ子たちを呼び寄せて言われた。さあ、このまだ幼稚園児ぐらいならまだお話聞けば、乱乱と目を輝かして聞いてくれるってのは分かるんですけども、血のみになりますとですね、これはお話を聞くも何もないわけですね。何言ってるかもう理解できないわけですから、赤ちゃんですから、これはもうお母さんに抱っこされてる赤ちゃん、おんぶされてる赤ちゃんなわけですね。それを呼び寄せた。物心ついてないわけです。何を言ってるか分かってるのか分かってないのか、でも生まれたばかりの赤ちゃんは間違いなく分からないでしょうね。何の力もないわけです、赤ちゃんというのはですね。ただ親の懐に抱かれているだけです。さて、ここまで来ますと、一体これは血のみ子、このような者たちのものであるって考えますと、どういうことだろうとこう思うわけですね。しかし、その赤ちゃんを抱っこしている、まあ、お母さんでもお父さんでもおじいちゃんでもおばあちゃんでもいいんですけども、この姿というのはどういう姿かってことを今度は考えてみないといけないわけです。その赤ちゃんが親の懐に抱かれている姿というのは、 親を全面的に信頼している姿ですね。完全に身を委ねている姿であります。もしかしたら自分が抱っこしている人がですね、抱っこされ、自分を抱っこしてくれている親が愛の足りない親かもしれない。いや、私たちみんな愛が足りないわけですけれども、不完全な親であるかもしれないわけです。煮ても焼いてもですね、それは仕方がどうなっても仕方がないってわからない人であるかもしれないわけですね。ところが血の巫女というのは完全に自分を抱っこしてくれる人に委ねている、全面的に信頼している姿ですね。委ねきっているのであります。で、話が飛ぶんですけども、横須賀学院高校に今年も週一度奉仕させていただいているわけですけれども、横須賀学院高校の生徒向けの月報があるんですね。その月報をこの前読んでおりましたらですね、この3月の卒業式での校長先生の式辞が掲載されていました。それを読んでおりましたところ、2月27日にですね、横須賀学院では卒業修養会っていうのをするんですね。卒業修養会、キリスト教式学校ですから、卒業の前にも修養会がある、大変素晴らしいことであります。でそこにこの、森ゆりさんが福音シンガーのですね、森ゆりさんが来られました。私もその歌の後半だけ聞かせていただいたんですが、その森ゆりさんのことが書かれていました。皆さんご承知のように森ゆりさん、東教会でも昨年11月にお招きいたしました。ところがそれも皆さんにお祈りいただいたので、ご承知のように当教会でのコンサートでちょっと無理をされたもんですから、その後声が全く出なくなってしまわれたわけですね。どんなに大変だったかと思うわけですけれども、それで当教会でも教会挙げて祈っていただいたわけであります。1ヶ月ぐらいして再び声を使えるようになって、歌えるようになったわけでありますけれども、そしてその2月27日の横須賀学院の卒業修養会で素晴らしい歌声でありました。でそのことについて、その月報に書かれておりましたのは、校長先生はその修養会の時にゆりさんにですね、声が出なくなってしまった時のことをお尋ねしたそうであります。このまま一生歌えなくなるのかどうなるか分からずに恐ろしかったでしょうと森ゆりさんに尋ねたそうです。すると彼女はこう答えたというんですね。いいえ、少しも怖くありませんでした。もしもこのまま声が出なくなっても、神様は必ず私を用いてくださると信じています。でそれを聞いて校長先生はその月報に書いておられたのは、何という確信信頼でしょうかと書いておられました。私はその文章を読んで本当に胸が熱くなる思いでありました。何という信頼でありましょうか、神様に委ねた言葉であろうか。歌手としてですね、声が戻らなかったらそれは歌手をやめなくてはならないということであります。しかし彼女は、神様は、いや、そうなったとしても歌手をやめてもですね、別の神様のためにお役に立てる道を用意してくださるに違いないと信じていたというんですね。私はこの自分に置き換えてみました。私も、世間から見ればこれはしゃべる職業なわけですね。自分の声が出なくなったらどうだろうか、それは牧師を辞めなければならないということを意味いたします。その時にこのゆりさんがおっしゃったように同じように言えるだろうかと顧みてみたわけです。いいえ、少しも怖くありませんでしたと、神様は他の道を用意してくださったに違いありませんと、まさに全面的に神様を信頼し委ねている言葉であります。もしそのように 神様に委ねることができたならば、それは何一つ恐ろしいものはないに違いありません。子供のように素直に神の国を受け入れる、血の御子が全く母親の懐に自分自身を全部委ねているようにですね、イエス様、神様に信頼する、これは私たちの力だけではできません。しかし私たちと共におられる聖霊なる神様、私たちのうちにおられる聖霊なる神様が、どうか神様に委ねるということを助けてくださるようにと祈り願わずにはおらないのであります。お祈りいたします。父なる神様、私たちが神様を信じたいと願うんですけれども、完全にまさに血の御子が母親に全てを委ねているように、私たちが完全にあなたに我が身をお委ねしているかと自ら問いますと、とてもそのような信仰ではないことを思い悔い改めをいたします。主よ、どうぞ私たちが全てのものを良きへと導いてくださるあなたにお委ねして歩むことができますように、どうぞ聖霊なる神様、私たち一人一人を支え、信仰を与え、導いてください。お助けください。どうぞ兄弟姉妹たちの日々の歩みをあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。